はい、こんにちは、行政書士の坂庭です。
こんにちは、行政書士の石井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ユーストリームを使ったライブセミナーということで、始めたいと思います。
はい、
はい。事前にですね、受験生の皆さんには、これはマニュアルを購入していただいた方だけにしか配信してないんですけれども、事前に、ご質問やご相談を募集していました。今回のこのライブセミナーはですね、一番見ていただきたいのが、マニュアルをうまく使いこなせていないですとか、カセット録音、カセット学習、録音学習ですねをやっていない方とか、途中で挫折してしまった、そういう方が、なんとかね、今度こそは行政書士試験を突破したいと、そう思っている方に一番見ていただきたい、そういう思いで、立ち上げました。はい。それなので、事前にご質問ご相談を募集していたので、ご紹介しながらアドバイスをね、
はい、
していきたいと思います。はい、まずですね、お名前を伏せてご紹介します。まずですね、受験回数が、4回という方ですね。実践しているつもりでしたが、マニュアルを、精査するとよく見るとやっぱり自己流に、なっていたように思いますと。マニュアルから少しずつずれているように思います。で、やはりよくマニュアルを読み返してずれを修正しながら実践を行うべきだったということですね。とにかくマニュアルをちゃんと実践していなかったことが、最大の失敗だということですね。この方は本当に非常に熱心な方で、今回4回ということなんですけれども、石井さん、どうですかね、この方、こういったご相談に関しては。
そうですね、マニュアルを、購入いただいて、せっかく実践しても、やっぱりそれがこう自己流になってしまっていると、効果っていうのはやっぱり半減してしまいますの で、 特にこう、重要な、録音学習ですとか、チェックペン学習ですとか、あとはね、その応用問題とか、そういったところにね、取り組み方っていうのがやっぱりこうずれてしまうと、なかなかね、こう結果が出せないっていうことが出てしまいますので、やっぱりそこはね、やっぱりこう自己流とか、このね、自分の思い込みに頼るのではなくて、やはりね、こう正しいというか、適切な勉強で、進めていただきたいなというふうに思いますね。
そうですね、この方、Kさん、本当に真面目な方で、熱心に実践報告も送っていただくんですけれども、直接お返事差し上げたこともあるんで、ご存知だと思うんですけれどもね、ご本人は。やっぱりちょっとポイントがずれちゃってるのかなっていうところと、そのずれがね、だんだん大きくなってきてしまうと、マニュアルからそれてしまって、結果として自己流で、何度も買ってないのかなっていうところですよね。
そうですね、特にこう、インプットがしっかりしてこないと、アウトプットにこううまくつなげないっていうのがありますので。
そうですね、
特にその辺注意していただきたいですね。
はい、マニュアルに本当に忠実にもう一回ね、実践してもらうってことですよね。
はい、
はい。で、次の方ですね、はい、N さんです。今年で9回目ということですね。で、マニュアルを見てまた DVD でも確認しましたが、果たして私は、今まで、独学で計画もなく、もしは毎年1回と過去問だけの勉強がいかに間違った方法であったかと、思い知らされましたと。面倒くさがる私ですが、今後は甘い考えでは、一生受からないかもしれませんと。マニュアルを参考にしてどうしても合格したいですと。この方はね、まだマニュアルを買って間もない方なんですけれども、ちょっと9回目ということで、どうですかね。
そうですね、独学でやってる人、あとはね、その資格の学校を利用している人、いろいろいると思うんですけれども、共通するのは、やっぱりね、勉強の計画、それを立てるっていうことですよね。よくこう資格の学校を利用した人でも、その資格の学校の、カリキュラム通り、やればいいんじゃないかっていうふうに、そこに、ね、やっぱり頼ってしまって、自分の信念とか自分の状況に合わせた形になってない、 まあ、受験生もね多いので、うん、その辺ねやっぱり最初の段階でまあ勉強の計画を立てるということ、はい、うん、やっぱりこうね行き当たりばったりで、あこれが今ね勉強終わったから次これと、はい、これが終わったらこれっていうね、こう行き当たりばったりでやってしまうと、うん、やはりこう欠けてしまう勉強が出てきたりとか、
はい、
ね、出てきてしまうので、やっぱり最初の段階で、うん、まあ、しっかりとした、まあ、勉強の計画を立てると、はい、でこれをねこれぐらいやるというのを、うん、まあもちろんねそういうその通りに行くわけではないかもしれないですけども、うん、まあ、大体のねこういうペースっていうのは、うんうん、決めてそれを忠実に実行するっていうのは大切なことですね。
そうですね、今まで受からなかった方ってどうしてもね闇雲で勉強してしまうんですよね。で本当に勉強熱心でね早く受かりたいっていう気持ちがこう強いばっかりに、計画も立てずに目の前の基本書をとにかく頭からこなして、今日これやんなきゃ今日これやんなきゃっていう形で突き進んでいってしまうと、やっぱりペース配分が狂ってしまったりとか、あとは全体像を把握しないまんまどんどんどんどんね重箱の隅をつくような問題に手を出してしまったりってなりがちなんですよね。でやっぱりここまで9回諦めずに来たっていうことは、本当に行政書士に、ね、なりたいっていう気持ちが強い方でしょうし、今までも一生懸命勉強してきたと思うんですよね。その勉強を無駄にしないためにも、もうとにかく今回はまずしっかりと計画を立てて、まあ、さっき石井さんおっしゃったように計画通りに 100% 進むってまずないですよね。でただし計画を最初にやっぱ立てて、可能な限りそれに向かってペースを、ね、進めていくっていうことが大事ですよね。そうですね。あとは実践報告ってありますから、それを毎週毎週うまく積極的に、まあ、活用していただくのがいいのかなと思います。まず計画ですよね、
うん、
はい、まず計画をしっかり立てて、あとは軌道修正しながらマニュアルを実践してほしいなと思いますよね。
そうですね、まあ、大体にこう、はい、計画を立てていないと、うん、やはりねこうそういう人には多いのがやっぱりこう基本テキスト、
うん、
やっぱりインプットの学習がものすごく時間かかっちゃうんですよね、
うん、
で結局なんか問題演習があまり解けなかったですとか、はい、まあ、っていう形で試験に挑むっていう方はすごい多いので、
はい、
やっぱりインプット学習をいつまでにやっぱり形にするっていうのはやっぱり決めておかないと、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、問題演習の量がね、量は、ね、こなせなくなってしまうので、
はい、
そこは本当に注意していただきたいですね。
そうですね、はい、で次の方はですね、A さんです。こちらの方はですね今年で10回目ということで、私がマニュアル通りにできなかったのはやっぱ計画ですね。計画の立て方が悪かったことと、予定が遅れてしまっても先延ばしにして、まあ後でまとめてやろうと思って時間ばかり過ぎ、結局マニュアルをやりきれずに終わってしまいましたと。で、まあ、まだねこの方はマニュアルを買ってからまだそんなに回数は経ってないですね、はい、ただしトータルで見ると今年で10回目と。計画の立て方にやっぱなると思うんですけれども、具体的に石井さん、計画ってじゃあどういうふうに立てたらいいのっていうところになると思うんですよね。
はい、
はい、
そうですね、まあ、計画はまあいろんな、ね、方法あると思うんですけれども、
はい、
一番大切なことはこうみっちり入れすぎないということですよね、うん、
はい、
もうぎっちりぎっちりこう詰め込んで計画を立ててしまうと、まあ、例えばね今日仕事が忙しくて、まあ、勉強できなかったとか、はい、あとは例えば体調が優れなくてここ 2,3 日あまりはかどらなかったとか、あとはね勉強時間はあったんだけれども、まあ、予定通り行かなかったとか、まあ、あとなんか怪我をして入院してしまったとか、
はい、
まあ、いろんな、ね、こう事情っていうのは出てくると思うんですよ。でその、ね、事情があることにやっぱりみっちり立ててると、もうどんどんどんどん遅れてって、
はい、
まあ、最終的にはねもう嫌になってね、うん、もう計画がどっか行ってしまうっていう形になってしまうので、
うん、
やっぱり計画は緩く立てると、これぐらいはね、まあ、できるだろうなっていうぐらいの量に留めておくと、
はい、
あとは例えばね、まあ、1週間であれば1日はその計画のそのズレをまあ調整する予備というか形にして、まあ1日空けておいて遅れた分はそこでやるとか、あとはまあ試験でしたら、まあその試験の直前のね1ヶ月とか2ヶ月間はもう空けておいて、その前までに勉強を予定する勉強は全部終わらせるというぐらいのね、こう緩いものにしておかないと、もう試験前日までびっちり予定を立てるとか、
うん、
もう1週間休みなく1日もね、もう目いっぱい詰め込んで、はい、まあ、予定を立てるという形に、まあ、しないように、うん、まあ、ゆるくゆるく遅れても取り戻せる、はい、そういったねように、まあ、計画は立てていただきたいですね、はい、
そうですね。あの実践報告見ていると時々今週これやったからじゃあ来週これやろうっていうふうに計画を立てているのかなっていう方をね時々見かけるんですけれども、その辺どうですか石井さん。
そうですね、まあそれもねよく、まあ、木を見て森を見ずではないですけれども、
はい、
やっぱり最初にこう全体像があって、うん、まあ、いつもいつまでに、まあ、例えばね憲法を終わらすとかそういう像があって、はい、じゃあこの週はまあ憲法のこの部分をやるとか、
はい、
次の週はここにやるっていう形で進めているのであればいいんですけれども、
はい、
もう特にねそういう森がなくて今日これやったからこの週これやったから次これやるっていうふうに、まあ、そうやっていくとやっぱり逆算ねできていないと、
はい、
あのじゃあそれはねいつまでに終わるんだっていうことになってしまいますの で、
そうです、ね、
必ずまあ行政書士の試験日という、まあ、ゴールがあるわけですからそこから逆算して、
はい、
じゃあ今の段階ではここまでの勉強は終わらせておくとか今日はまあここをやるとかそういうふうに必ず逆算をして考えるという姿勢がまあ大切になります。
そうですよね、
はい、
つまりもう本試験から逆算をして計画を立てましょうってことですよね。
そうですね、
はい、まあ、さっき西井さんおっしゃったように本試験逆算してね1ヶ月2ヶ月はもう予定を入れないっていうふうにおっしゃってましたけどなかなか例えばねこれが本当に初期の頃であればいいんですけれどももっとねあの例えば春以降になって勉強をね本格的にやろうってなってきたらもう時間がねそんなにゆとりがないので1ヶ月2ヶ月ってね何も計画入れないで時間を確保するって難しいと思うんですけれども最悪でもやっぱり本試験から2週間ぐらいになったらもう日数としてカウントしない方がいいですよね。
そうですね、
うん、当てにそこはしないでそれまでに一通りアウトプットまで終わりにするっていう方がいいですよね。
はい、
あとはもうマニュアルにも書いてある通りに一般知識は9月まで手を出さないとそれまでは法令科目の方を中心に勉強を進めるとそうなればあとは必然的にじゃあいつまでにね民法を終わらせるとか行政法を終わらせるとかじゃあ今月は憲法ここまでっていうのが決まってくるはずなんですよね。ですから計画はもうまず逆算をするとで木を見て森を見ずにならないように全体を把握して立てていくってことですよね。
はい、
はい、あとはねまたこれも石井さんおっしゃってますけれどもみっちり入れないってことですよね。はい、1週間を例えば5日で計算をして土日は空けておいてどちらか一方はあのリフレッシュの日に当てておいてもう一方は予備の日というふうにしてまあね補いきれなかった部分はそこで勉強して翌週にねあんまりどんどん繰り越しになるとやっぱ時間切れになっちゃうのであのそこで調整しながらということですよね。
そうですね、
はい、ぜひねあのやっぱり計画の立て方で、ね、悩んでて結局時間切れで受かんなかったっていう方多いですよね。
そうですね、うん、もう私も、
はい、
もう土日のうちの、まあ、1日はもう休みにしてたんですよ、うん、受験生の時、
はい、
当時というのはで、まあ、もしねそこでこう予定通り終わらなかったら、まあ、その日例えば午前中だけとか、はい、まあ、そういった形で勉強してましたけれども基本的にはやっぱり1週間に1日は休みを取って、
はい、
まあ、出かけたりとか、
うん、
まあ、気分転換、まあ、そういったね時間を取るということと、まあ、終わらなければその日をね、まあ、勉強に当てるという形で、
はい、
まあ、いいのかなと思いますね。
そうですね、はい、そしたらですねここから先はその具体的にその録音学習がどうとかチェックペン学習がどうっていう具体的なお話に入っていきたいんですが、そうですねちょっとその前にもやっぱり何件かちょっと具体的なマニュアルの実践に入る以前のご相談もあるのでそちらからご紹介します。はい、ゆうさんですかね。はい、あまりにも絵に描いたような言い訳に、まあ、過ぎないぐらいの内容でもうお恥ずかしいとでコメントや報告ができずにいましたという方なんですけれども要するに途中で挫折してしまったと。初めは順調に進んでいましたが、まあ、仕事が忙しくて1ヶ月2ヶ月勉強できなかった時期があるとでそのまま途中で挫折してしまったり勉強不足の中受験もしたとで今年こそはという深い思いでいます。こんな程度の内容で申し訳ございませんがということなんですけれどもどうですか忙しくてね1ヶ月2ヶ月勉強できない期間が空いちゃってまあマニュアルも挫折して勉強不足のまま受験してしまったと こういった場合どうですか、石井さん。
そうですね、まあ、はい、まあ、1ヶ月ね、2ヶ月かやっぱり空いてしまうっていうのは、
はい、
まあ、まあもちろんね、あんまのよ、まあ、いいことではないんですけれども、はい、まあ、出てくることもあると思うんですよね、はい、やっぱりそれはやっぱり先ほども言いました通り、まあ、想定をして、やっぱり1ヶ月か2ヶ月間そういう期間があるかもしれないというのを初めに入れて、
はい、
もう今の段階から勉強していくと、
はい、
まあ、いうことと、
はい、
あとはね、そうですね、ただまあ勉強不足であってもやっぱりまあ受験するっていうことはやっぱり大切なことなの で、
そ、 で、ね、
その点はね、良、かったのかなとい う、 ふうに思いますね。
はい、そうですね。次の方もですね、はい、まあ、毎年マニア、あの裏メルマガをまあ読んでくださっていると。で、4年ほど前にマニュアルをまあ買ったと。ただ未だに一度も受験したことがありません。仕事がサービス業で、まあ、勤務が全てローテーションなので、毎年もう勤務やら当直やらで受験できないと、全く恥ずかしい次第ですと。毎年のことですが、今年は受験したいと思っています。石井さんどうですか。
そうですね、もう、はい、ぜひね、受験していただきたいというふうに思います。
はい、
やはりあの、うん、受験、あの勉強しててもしなくても、
はい、
やっぱりこう受験をしないと、
はい、
あのやっぱり一つのけじめっていうのはつかないと思うんですよね。
そうですね、はい、
やっぱりその受験しない、勉強してないから受験しないっていうのが当たり前になってしまうと、
うん、
やっぱりこうね、
うん、
勉強っていうのもね、やっぱり翌年以降またスタートできませんので、必ず毎年受験すると、
はい、
やっぱり、ね、受験すればやっぱり悔しい思い出があったりとか、
はい、
ね、この1年間自分は何をやってたんだろうっていう気持ちっていうのはね、
はい、
必ずこう湧いてきますので、
うん、
ぜひね、あのそういったね、自分自身への、まあ、けじめという意味でも、
はい、
まあ、勉強していた、してない関係なくて、まあ、区切りは必ずね、つけていただきたいなというふうに思います。
例えばね、あの、まあ、確かにね、忙しいと思うんですよ。ね、
はい、
あの、これだけ不景気で、リストラ、リストラでね、人件費削減されれば、もちろんね、リストラされてしまった方は生活に困ってしまいますけれども、リストラを免れて残った方って、今まで、ね、2人3人でやっていた仕事を1人でこなすわけですから、当然残業が増えたりとか休日出勤が増えるってことはね、やっぱりあるわけじゃないですか。その中で、でもどうですか、石井さんが受験をした 当初とか当時も、もうね、不景気でリストラ、リストラの中で毎日だって労働時間が14時間半ですよね。睡眠時間もね、あんまり取れてない状態で、休日出勤もあったりとかで、椅子に座ってまとまった時間が取れなければね、スクールに通ってる時間もないと。で、スクールや通信を活用するお金もなかったわけですよね。その中で石井さんがあの実践したのがこの勉強法だったわけじゃないですか。そのあたりも含めてどうですかね。
そうですね、
このほら、忙しくて勉強ができないとかね、忙しくて挫折しちゃうとか、まあね、マニュアル実践できないっていう方はやっぱりいらっしゃると思うんですけれども、そのあたり石井さんどうですか。
そうですね、まあ、その中でもやっぱりこう、はい、どこを使えば、うん、まあ、勉強できるのかという、
はい、
まあ、そういったね、隙間時間っていうのは、うん、まあ、考える努力っていうのは、まあ、していただきたいというふうに思いますね。
はい、
で、まあ、もちろんね、2時間3時間勉強する時間が取れない、まあ、それはね、しょうがないのかもしれないんですけれども、はい、それでもね、やっぱり30分勉強する時間がないかとか、
はい、
30分なければ5分でも10分でも、うん、そういった隙間時間がないのかというのをね、うん、ぜひね、あの考えていただきたいなというふうに思うんですよね。
うん、
で、必ずそういったね、時間っていうのは、まあ、皆さんあると思うので、うん、まあ、5分でも10分でも、まあ、見つけて、そこのね、こう例えば時間に合った、まあ、勉強の方法を考えると、はい、で、私の場合は、まあ、それが通勤時間であったりもしましたけれども、うん、まあ、いろんなね、隙間時間あると思いますので、
うん、
あのそれをね、ぜひ見つけて、そこでうまくね、勉強していただきたいなというふうに思います。
そうですね、あのやっぱり、ね、皆さん本当に忙しい中ね、あの社、まあ、会社お勤めの方で忙しいって方もいれば、家事と子育てて忙しくて本当にもう座ってお茶も飲む暇もないっていうぐらい忙しいね、主婦の方とかってやっぱりたくさんいらっしゃるんですよ、ね、ご両親の介護してて、ね、忙しいとか、 だそれも本当に分かるんですけれども、ずっと、ね、その生活だとやっぱり何も変わらないじゃないですか。だから本当に5分でも10分でもってことはありましたけど、極端な話、ね、テキストを触るだけでもいいと思うんですよ、
うん、
もう本当に極端なんです。だってテキストを触ったらあと開いてみるとか、開いたらそこにある、ね、言葉を1行でもいいから読んでみるっていうだけで 1,2 分は、ね、読めるでしょうし、 1,2 分読んだらやっぱり5分6分読もうと思うでしょうし、多分ね、こう1ヶ月2ヶ月勉強時間が空いてしまうと片付けちゃうこととかね、触らない日出てくると思うんですよ。だからきちんいつも触れる位置に、見える位置に置いておいて、もう触るだけでもいいと思うんでね、忙しくても触って開くだけでもいいので、毎日でもいいからそれだけでもやってほしいなと思いますよね。
そうですね、
うん、あと極端な話、毎日ね2時間3時間週末はもうほぼね1日丸々机に向かって勉強できる方って、もうこの勉強法いらないですもんね、
うん、
石井さんがまさにもう労働時間が1日14時間半で、いわゆる 今でいうブラック企業ですよね。
そうですね、う
ん、当時ブラック企業なんていう言葉もないぐらいで、ね、当時石井さんの上司が次々とだってリストラされていってたわけですもんね。
まあそうです。あとはまあ、うん、上司が帰れないと、
はい、
まあ、部下は帰れないみたいな、うん、まあ、そういった状況でしたね、
はい、ですからそういう中で隙間時間をいかに攻略をして短期合格するかっていうのを考えて実践したノウハウなわけですよ、
はい、
ですからまさに忙しくてね、挫折しそうな人とかまとまった勉強ができない人にほど活用してもらいたいノウハウなんですよね。だからこういう方にこそ今年こそは本当にマニュアルを実践して受かってほしいなと思いますよね、
はい、
その方のあなたのためのノウハウなんだっていうことをもう一度ねちょっと思い出してほしいですよね。
はい、
はい、で次はですね、はい、女性の方 K さんですね。今まで私が、まあ、マニュアルを実践してこなかったのはカセット学習、まあ、録音学習を途中でやめてしまったと。で後から出てくる教材を、まあ、買えばいいと思った。で毎週の報告も適当であったと。でマニュアルを買って満足、スパルタプログラムも参加して満足と、教材も買って満足。結局一番大切なのは自らがやり潰すということに考えが及ばずでした。今音読をやっています。最初こそ楽しいなんて思っていましたが、民法に入るにつれだんだん辛くなってきました。でも今度は逃げずにやりきりますと、今年で終わりにしますという方ですね。はい、石井さんどうですか。
そうですね、はい、やっぱりまあ、先ほどね坂根さんもおっしゃってましたけれども、はい、やっぱりこうなんですか、一歩ね、こう、うん、一歩でも二歩でもね、やっぱり前に進まないとやっぱりねゴールというのはたどり着けませんので、うん、でやっぱりこう同じことをね毎年繰り返していたらやっぱりいつまでたってもね合格はできないので、うん、もう今年と1年で合格するというふうに決めて、
はい、
あとはねもうそれを実行するのみで、うん、達成していただきたいというふうに思いますね。
そうですね、本当に、ね、この方も熱心な方で、私たちが出している教材ほとんど買ってくれてるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、スパルタプログラムにも参加してもらったりとか、そういう方なんで本当に、ね、勉強熱心なのはよくわかるんですね。で今年で5回目と。ただやっぱりご自分でおっしゃってるように、もう買って満足、参加して満足で、まあやり潰す、徹底的にね使いこなして消化するっていうところまでやっぱりね言ってなかったのかなと思うんですね。ですからもう極端な話、もう新しいものに手をつけなくていいと思うんですよ、うん、我々の教材ももう買わない。今まであるものを徹底的に使って使いこなして使い倒して消化吸収することだけをね考えてもらえばいいのかなと思います。でこの後また後半にね有料の動画コンテンツのに関するねご紹介もするんですけれども、もう参加しなくてもいいです。別に参加してほしくないわけじゃないですよ。受かってほしいから私たちもそういうサービスを始めるんですけれども、もしねまた参加して終わりと、お金を毎月毎月払ってね終わりとか、高額で一括でドンって払って終わりっていう風になってしまうと、それこそねお金と時間がね本当にもったいないんですよ。私たちも教材を買ってほしいわけで立ち上げるわけでもないですし、受かってほしいんですよね。なのでまあ、ご本人はね今度は逃げずにやりきると、今年で終わりにしますっていう決意でねこのご連絡いただいているので、まあ、そういった心配はないとは思うんですけれども、もしまた参加して終わりとかね お金をね払って終わりとかで、それで満足して実践できないのであればもう手を出さないと、今あるものをしっかりね実践して吸収することだけを今年は考えてもらいたいなと。で本当に参加、もしね動画コンテンツ参加してくれるのであればもう徹底的にね使い倒してもう今年で終わりにしてもらいたいなと思います。今度お会いするときはもう合格者の交流会と名刺交換をするときっていうぐらいのね気持ちでいてほしいなと思います。
はい
はい、はい、で次の方ですね。
ちょっとすみません、これ同時視聴者上限っていうので視聴できないっていう方がいらっしゃるんですけど、そのあるんですか？
え、ないです。
同時視聴者の上限で、
はい、
あの視聴できないっていう方が今4人ぐらいいるんですよ。なんかありますか？
いや、特に設定はしてないんですけどね。今ちょっとあれですか、リアルタイムで視聴ができないっていうご連絡が、
はい、
4、5人いらっしゃるんですか？
はい。
それあれですか、ね、あのどっかユーストリームのコメントかなんかに入ってきてるん
ですか？そうですね。
あ、
視聴できずに困っています、同時視聴者の上限っていうことですっていうことで、そういうことない
はないと思いますね。それあれですか、コメント返信とかってできます？
ここに入力できます。
あ、そしたらですね、今ちょっとこの動画は録画してますのでちょっとリアルタイムで見られない方のためにまあ明日にでも配信しますので、ちょっと見られない方は明日また YouTube でご案内しますので、そちらの動画を見ていただければなと思います。一回ちょっと休憩の時には一応設定確認しますけど、ちょっとまた明日っていう形で、はい、お願いします。はい、で次の方がですね、まあマニュアル実践できてない言い訳ということで、1回目、まあ、受験前後に職場でうつ状態になった、で転職と、でメルマガにあまり目を通さず家と職場の往復で気持ちが塞ぎ込んでいました。で併発したジンマシンも治るまでに3年近くかかり、購入から4年も経ってしまいました。書いていて自分にげんなりします。メルマガの報告なども読んでいると、まだ後ろ向きの自分とは違うからダメなんじゃないかという気持ちになってしまい、まあまだね前向きになれてないからこんな自分じゃダメなんじゃないかという気持ちで、まあ、マニュアルも実践できず、まあ、報告もできなかったということですね。気持ちから、まあ、リベンジに向かうようマニュアルを読み返しますということです。石井さん、まずどんなふうに感じますか？
そうですね、やっぱりねこう、まあ、病気とか、まあ、怪我とか、まあ、そういったことがね原因でこうやっぱりなかなかねこう集中してまあ、勉強に取り組めない、うん、まあ、そういう方はまあいらっしゃると思うんですけれども、やはりまずはねその体調をやっぱりしっかり治すと、やっぱり治した上でないとやっぱり勉強もねやっぱり集中できませんから、うん、まずはね、その、まあ、もちろんその今の状態がその試験、まあ、養成所士の試験勉強をまあする上であのそれがね可能であるということであればいいんですけれども、やっぱりねそこはやっぱりまだ難しいっていう状態であれば、まずはね、しっかり体調を整えると、そして、まあ、それをその後にやっぱり行政書士の試験の勉強を行うという流れの方がまあいいのかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、ですね、うん、まあうつ病で悩みながら、まあ、うつ病を抱えながら行政書士の資格を目指している方って、ね、結構多いんですよ。ただ今までの例で言うと、まあ今までの例ですよ、あの今までの例で言うと、マニュアルを買ってくれてうつ病で頑張ってる方で合格をしたっていうご報告は一件もないんですよね。でまあね病院でね治療を受けながら薬を飲みながら、中にはやっぱり家族に反対されたりとか主治医に反対されて、あるいはもう自殺未遂を繰り返しながら勉強している、ね、方もね確かにいらっしゃるんですけれども、やっぱりまず心身ともに健康じゃないと集中して勉強にね取り組めないっていうのがやっぱり現状なんですね。ですからあの石井さんがおっしゃっているように、まずはしっかりね心と体の病気を治すことですよね。まあそれうつ病もそうだし怪我とか病気もそうなんですけれども、まずしっかり心身ともに健康になるというところからあの始めてもらうのがいいのかなと思いますね。あの心身ともに健康であってもしんどいじゃないですか。もうこれだけのねあの勉強ですから、 ましてなおさらうつ病の方が頑張ってね歯を食いしばって勉強しようしようと思っても頑張ろう頑張ろうと思ってもなかなかね集中できないですし成果出ないんですね。じゃあただね諦めればいいかっていうとそんなことはなくて、私は医者じゃないんでうつ病が治せるとは言えないですしこれで絶対治るとは言えないんですけれども、まあ本当に、まあ、毎年はできてないんですけど1年に1回ぐらいねライブでセミナーを開催していて、そこではもうパフォーマンスを発揮するっていうノウハウをスキルを教えているんですね。でそこではやっぱりうつ病の方こそやっぱり参加してほしいなと思っていて、うつ病を改善するスキルっていうのがあるんです。これはもう脳の神経言語的に証明されているんですね。ただ残念ながらそういう方こううつ病の方にこそ参加してほしいんですけども、そういう方ってやっぱり参加してくれないんですよ。我々が一番本当は参加してほしいなと思っている受験生ほど参加してくれないですね。自分には関係ないと思っちゃうんでしょうね。なのでもしねまた機会があったらそういったセミナー開催しますので、まずうつ病とかねあと不健康健康に問題を抱えている方はそういったセミナーに出ていただいて、まず勉強以前のところから心身ともにまず健康になっていただく必要があるんじゃないのかなと思います。はい、とここまでね30分ほどあったんですが、今まではもうマニュアルを実践するしない以前のお話でした。でここからはようやく具体的にじゃあカセット学習でこういうことでつまずいちゃったんだとか、あとはチェックペン学習のここがねつまずいちゃったんだとかこういうところで挫折しちゃったんだっていうところをご紹介しながらアドバイスしていきます。はい、今年で受験回数が4回目と、この方はまだマニュアルをご購入いただいて間もない方ですね。でお世話になってますと、去年マニュアルを購入し毎日実践していますが石井先生に相談したいと、まあ、こちらはメールサポートでご相談いただいているので後日またね石井の方から回答はしますけれども、参考までにご紹介すると、まあ、憲法のカセット録音、まあ、録音学習の話すを実践していますが、まあ、時間がかかりすぎていることに不安があると。で石井先生のマニュアルを見たところ、まあ、憲法の録音学習話すバージョンでは10時間で学習が終わっていましたが、私の場合は憲法の統治に入るまでで20時間以上かかってしまったと。でこのようにまあ録音学習に時間がかかってしまっているので、単元ごとに重要なポイントをノートに書いて最後に質問形式で録音していると。でこういうやり方でもいいのか、あるいは、ね、ノートは使わない方がいいのかとか、そのあたり、まあ、アドバイスがあればということで、また後日、ね、個別に回答すると思うんですが、同じような、ね、ご質問がもしあるかもしれないのでね、どうですか石井さん。
そうですね、まあ多分おそらくすごいね真面目に今勉強されている方だと思うんですけれども、
はい、
この録音学習の一番のやっぱり、ね、意味というのは、
はい、
やっぱりこうあらすじを理解するっていう、まあ、流れをねちゃんと知るっていうことなんですね、うん、つまりあまりこう細かいことまで、まあ、しっかり覚えるということではなくて、あこういう物語なんだなとか、まあね、憲法ってこういうものなんだなっていう、まあ、その概要をね、うん、知るっていうことが、まあはい、音読であったり、まあ、録音学習をにとって一番大切なことなんですね、
はい、
で細かいことっていうのは、うん、チェックペン学習で、まあ、覚えていくことですので、
はい、
逆に言うとね、録音学習の時にはそんなにこう完璧主義に、うん、あれもこれも全部録音しなければいけないとか、これもあれもね全部覚えなければいけないっていうことではないんですね、
はい、
なので、まあ、時間がかかりすぎるっていうことなんですけれども、
はい、
おそらくねこうあれもこれもね全部録音しようというふうにしてるんじゃないのかなというふうに、うん、まあ、思います、
はい、
でよくねこう言ってるのは話すの場合には授業をしている、まあ、イメージで録音してくださいというお話を、まあ、させていただいているんですけれども、うん、よくね学校とか、まあ、塾、まあ、あとねこう資格のね、まあ、教室でもそうだと思うんですけれども、まあ、講師とかね、まあ、教師とか講師が、まあ、こう前に立って、まあ、授業を行いますよね。でそのイメージなんですね。その授業をするイメージで、つまりねこう誰かに分かりやすく、まあ、説明するっていうことが話すなんですね。 なので多分ね、こう授業の時にテキストのね端から端までね、こう全部細かくねやってるっていうことではないと思うんですよ。でこのテキストに書かれている、このページに書かれている、まあ、重要なのはここですよと。でそれに、ね、伴う、まあ、付随する、まあ、説明っていうのはもちろん入れる必要があるんですけれども、それ細かい中のところとか、
はい、
あとはねこうな条文とか判例とかね、そういったところまでね、細かく録音していくっていうことは必要ないので、
はい、
その、まあ、一つのページ、まあ、一つのテーマがありましたら、うん、その中でこの、ね、ページで重要なことは何かと、この、ね、テーマで伝えるべきことは何かということを考えて、その上で録音していただきたいなということですね、はい、であとねもう一つ言うと、
はい、
まあ、時間がかかりすぎるということなんですけれども、これはね別に私とね競争しているわけではないので、
はい、
別に私よりね時間がかかっても、私より時間がかからなくても、それは全然構わないんですね、
うん。
で何が大切かというと、試験までにちゃんと自分の勉強の計画が終わることができるかどうかということなんですね、うん。なので私の場合はね147日でしたけれども、勉強の期間というのが、
はい、
それが例えばね170日の人もいれば、200日の人もいれば、まあ、300日の人もいると思うんですよね、
はい。
で仮にね300日の人がいたとした場合に、
はい、
まあ、単純に計算してね、私のこの勉強時間の倍の時間があるわけですよね。
そうです
ね。そうすると別に録音では2倍、まあ2倍以上時間かかっても全然問題ないですよね、
はい、
時間が私に多いわけですから、
はい。
であとはねこう1日の勉強時間が例えばね私と同じね147日であっても4時間5時間取れる人もいると思うんですよ。なので別に私よりまあ時間かかったとかかからないとかそういうことが問題ではなくて、別に私が、ね、1日で終わったところが3日かかっても4日かかっても構いません。大切なことは試験日までにあなたがちゃんとその自分が立てた計画を終わらせることができるかどうかっていうところですので、
はい、
まあ、そこにねうまく当てはまるのであれば、まあ、別に多少時間かかっても構わないですし、
はい、
まあ、あとはね先ほども言いましたけれども、あまりこう完璧主義になりすぎないで、まあ、言葉は悪いですけど半分ねちょっと適当なぐらいな気持ちでね、録音は、まあ、していただきたいなというふうに思いますね、
はい。つまりまあ録音学習でねリスニングっていうのはまあらすじを理解するということであって、細かく覚える作業っていうのはチェックペン学習のところですよってことですよね、
はい、
うん。だその辺でねやっぱり真面目で完璧主義な方ほど最初からきっちりね録音して全部覚えなきゃって多分思ってくれてると思うんですけれども、まあ、そうじゃないよっていうことをねご理解いただきたいと。あとは石井さんと競争してるわけでもないですし、さっきおっしゃったように私はマイペースにやりたいから300日前からマニュアルを購入しましたとか、私はねまだ時間に結構余裕があるので200日前から始めていますっていう方もね毎年やっぱりいますね。でそういう方ってやっぱりゆとりを持って始めているだけに受かっているんで、あんまりそんなにね石井氏とね同じようにできないからできないからっていうふうに慌てなくてね大丈夫です、はい。ですからね安心して取り組んでもらいたいなと思います、はい。ちょっとすみませんね、はい、OK です、
解除して、
解除して、すいません。ちょっとね今ちょっとパスワードかかっていて、ね、見られないっていう方がいらっしゃったので、今ちょっと一時的にっていうか、ね、まあこの後はパスワード解除して見られるようにちょっと今します、はい。で解除して見られたらまたちょっとサイン送ってもらっていいですかね、
はい、
はい、ね、はい。じゃあ次のご質問です。こちらもまた録音学習に関するものですね。まあやっぱり同じように、まあ、録音に時間がかかっていますと。で石井さんのようにね、まあ、同じペースで時間がかかっていないので、何か石井さんはその他に特別な方法を実践していたのかっていうことですね、はい。石井さんどうですか。
そうですね、まあ、これもまあ先ほどの、ね、質問とまあ重複する部分あると思うんですけれども、別に特に、ね、何か特別な方法をしていたわけではなくて、多分おそらく、まあ、一緒に多分おそらく皆さんが、まあ、すごい、ね、きちんとやってるところを、まあ、私はちょっとねやらないところもあったっていうことだと思うんですよね、
はい。
なのでやっぱりあの全部を録音するのではなくて、やっぱりこう重要なところを中心に、まあ、録音すると、あとはまあこのページで大切なところを録音するという形でやっていましたので、
はい、
多分その辺の違いっていうこともあるでしょうし、
はい、
あとはね、やっぱり多少ね、こう、使っているテキストによって、うん、あの、かかる時間がね、どうしてもね、あの、違いますので、
うん、
まあ、この辺はそんなにね、気になさらないで、あの、まあ、自分がね、わかりやすい形で、まあ、録音していただければ、まあ、今、まあね、多少時間かかっても全然、まあ、問題ないのかなというふうに思います。
はい。要は、ね、あの、石井さんがこの時間で録音終わったのに自分が終わらないからどうしようっていうふうに焦る必要はないってことですよね。
そうですね。
はい。ね、あの、扱ってるね、録音に使ってるテキストのボリュームも違えばね、やっぱり話すスピードとかね、それによって変わってくるっていうことですよね。
はい。
はい、で、こちらもですね、まあ、録音学習に関してですね、はい。自分の声を聞くというのに恥ずかしさがあると。で、あとは録音していて間違えてもあまり気にせずに進めてももう問題ないですかということですね。
はい、
はい、これどうですか。
そうですね、まあ、自分のまあ声にまあ恥ずかしさがあるっていうのはまあね、それは、まあ、最初はね、まあ、もちろんあるかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、聞いていけば、うん、まあ、まあ慣れるというか、そんなね細かいことは気にならなくなりますので、はい、まあ、これも慣れかなっていうのが一つと、
はい、
あとはね、まあ、録音で間違えても、まあ、気にせずという進めて問題ないですかということですけれども、もうこれはね、はい、もう全然まあ問題ないですね、
うん、
別にどこかにねこう提出するわけでも誰かに聞かせるわけでもないので、
はい、
もうね間違えても、あ、間違えたら、あ、今ちょっと間違えたというふうにまあ訂正してもう次のところに進むという形で、
はい、
まあ、全然自分がね喋って自分が聞くだけですので、あの、間違えても全然構わないです。むしろねこう間違えた方がそこがねこう印象としてまあ残りますので、
はい、
あの、間違えてね得したなぐらいな感じで、ね、
うん、
いいのかなというふうに思います。
はい、本当にね、あの、自分しか聞かないんで、あの、恥ずかしがること全然ないと思うんですよ。むしろね、こうやってリアルタイムで配信して顔出してる方がよっぽど恥ずかしいですからね。はい、全然気にしないで、噛んだってね、つまずいたって間違ったっていいんですよね。要はあらすじが分かればいいんですよ。はい、ですからあんまり細かいことにね神経質になったりとか、やっぱり真面目でね完璧主義な方多いと思うんですよね。こういう録音がなかなか進まないとか時間かかっちゃうって方は、であんまり気にせずにどんどん進めてもらえればなと思いますね。
はい、
はい、と、ここまでが録音に関するご質問でした。ここからは今度チェックペンですね。チェックペン学習についてのご質問になりますと。はい、M さんですね。はい、この方はですね、受験回数が3回目ということで、初めての受験ではまあ一発合格を目指して勉強しましたと。ところがマニュアル通り進めていましたが、第1話、まあ、チェックペン学習でつまずいてしまったと。で、あれもこれもマークしてしまい、テキストが真っ黒で、分からなくなっちゃった、まあ、塗りすぎちゃったってことですよね。で、100数点で不合格と。で、自分としては限界まで、挑戦した気持ちがあって、まあ、挫折感があったと。で、翌年は今度はですね、理解が足りないのに、まあ、問題を解きまくってしまったと。で、基礎不足でまたまた不合格と。で、とうとうね、3回目は休んでしまって受験してないってことですよね。この辺の、このチェックペン学習、塗りすぎちゃって、どこが重要だか分かんなくなっちゃった。で、挫折して嫌になっちゃったって方はね、いらっしゃると思うんですけれども、このあたりはどうですか？
そうですね、まあ、あの、よくね、チェックペン、まあ、どれぐらい塗ったらいいんですかとか、
はい、
あの、塗りすぎて真っ黒になっちゃって、あの、全然ね、覚えられませんっていう人いるんですけれども、
はい、
やはりね、最初はまあ少なく、まあ、塗るっていうことが大切です、うん、っていうのはやっぱりね、付け足すことっていうのは、まあ、簡単に付け出せるんですよね、
はい、
あ、ここね、もう重要だからここも塗ろうっていうのは後からいくらでもできるんですけれども、うん、もう最初にね、こういっぱい塗っちゃって、それをね、まあ、消そうとしてもね、なかなかね、消せないですし、まあ、かえってね、こう、まあ、ぐちゃぐちゃになって、もう何が何だか分からなくなってしまいますので、 っぱり最初は少なめに、まあ、塗るっていうことは大切ということと、はいはい、あとはあの塗り方ですよね、はい、あのよくこう文章をねこう全体が、まあ、結局、うん、多分学生の時とかに、まあ、蛍光ペンで塗ってたところの癖だと思うんですけども、こう文章全体を塗ってしまう、まあ、人がいるんですけれども、まあ、そういうような、ね、感じで塗ってしまうとチェック、ね、こうシートをかぶせた時に、うん、その、ね、文章全体が思い出そうとするとやっぱりなかなかそれは大変ですよね。やっぱりそうではなくてあくまでこう単語ベースと、もうテニオ派も塗らないぐらいな、まあね、主語があったらもう何々はっていうところは塗らないと、その主語の単語だけを塗ると、まあ、そういう単語ベースで塗っていくということがまあ重要ですね、
はい、
だからまあイメージとしては、そうですね、多種選択問題ありますけれども、まあ、ああいう感じですよね、穴埋め、
うん、
穴埋めみたいな形でこう、はい、こう塗っていくと、
うん、
穴埋めの、ね、こう単語をねこう問題を解くような感じでこう塗っていくと、まあ、そういったぐらいのね、まあ、形で、まあ、そうですね、まあ、1ページ、まあ、5箇所とか多くても5、6箇所ぐらいの感じで最初はとどめて、
はい、
で後でね必要になったらまあ付け足すというぐらいの形でいいのかなと、うん、あまりねこう最初から塗りすぎないということですね、
は
い、
なるほど。まあ、本当にねこのご相談って多いんですよね。あの最初にたくさん塗りすぎちゃってもうどこが重要だか分かんないと、でシートかぶせると全部ねあの消えちゃって何が何だか分かんないっていう方本当に多いので、ここは石井さんがさっきおっしゃったように最初から塗りすぎないと、あと単語ベースっていうことですよね。でそれこそ穴埋めの問題集として使うぐらいの感覚ってことですよね。
そうですね、
はい。この後ねもうちょっとしたらあの区切りのいいところで一旦休憩入れますので、あのそれまで、ね、前半としてもうちょっとお話しします。はい、で今回いただいた次の方はですね、本当にこの方も真面目な方です。で受験回数4回目と、で今回いただいたご相談は今までのねあのご相談が全部入っているような形なので、まあ整理しながらあのご紹介したいなと思っています。 A さんですね、はい。まず一つ目はリスニングというところですね。まあ音読の学習をする上で、まあ、リスニングしていると、まあ、聞いているんだけれども、こう、今のところちょっと分かりにくいなとか、あれ今何て言ってたんだろうと思うとついついこう巻き戻して聞いてしまうと、そうすると巻き戻しては聞き巻き戻しては聞きってやってるとなかなか思うようにリスニングが進まないと、で聞いてはねまたあれ今何て言ったかなと再度巻き戻しては聞くということを繰り返しで、もうなかなかね進まないと。でここでまず時間があのかかってしまって、まあ、挫折してしまったということですかね、はい。でその方は、1回のね一度の録音時間を1時間以内に終わらせるようにしたってことですね。30分45分とか1時間ぐらいで一旦区切ると、このように細切れで録音を、まあ、するようにしていますと。でこのあたりでまずそのリスニングの仕方とこの録音の細切れの録音の仕方ですね、このあたり石井さんまずどうですか。
そうですね、まあ、まず、リスニングの仕方ですけれども、
はい、
あまりねこう今聞き逃したから、うん、ちょっと止めて巻き戻そうっていうようなやり方はやめた方がいいですね、うん、
はい。
でそれを やってるとやっぱりなかなかねこう進まないですし、うん、まあ、嫌になってしまうので、
はい、
あまりねそういったやり方ではなくて、まあ、感覚としては、まあ、ラジオを聞いているような、まあ、イメージで、はい、まあ、聞き流すというぐらいでいいと思います、
うん。
で、まあ、行政の試験のね今で、まあ、何日もあるわけですから、それまでにね何度も何度もね何回でも何回でも繰り返し聞けば、まあ、聞き逃していたとしても、まあ、何度も何度も、ね、こう回すことで頭にね、定着しますので、うん、
はい、
あまりねこう細かく止めてとか、
うん、
巻き戻してっていうことはやらないで、
はい、
まあ、ちょっとね、まあ、適当じゃないですけれども、うん、まあ、何度も何度も聞き流すというような印象でいいと思います、
はい。
であともう一つが、
はい、
細切れの録音ですよね、
はい、
これはね、全然構いません、
うん。
まあ、私の場合は最初にね、録音してしまいましたけれども、
はい、
まあ、そうではなくて例えばね自分の勉強の進捗度合いに合わせて、まあ、ここまで録音するとか、まあ、そういった形で録音してもいいですし、はい、
うん、
あとはね、まあ、 1日にねこうあまりこう大量の時間を録音するのは、まあ、嫌になってしまうので、まあ、毎日とか1週間に1回こま切れで録音していくと。でまあ自分のね例えば通勤時間が、まあ、例えば45分であったら45分に合わせて録音すると、うん、まあ言ったようなねそういった時間に合わせて録音するという方法でもね、あの全然問題ないですので、
うん、
あの細切れの録音というのはあの特にね、問題ありません。
はい、で2つ目のねご質問はやっぱりチェックペン学習ですね。線を引きすぎてしまったと。で線を引きすぎてしまって結局まあ引きすぎてしまったことによって、まあ、チェック学習するときにやる気が失せてしまい結局チェックペンの工程を飛ばしてしまったと。であとはテキストの流し読みの中でなんとなく自分なりに覚えてない用語を、まあ、ノートに書き殴りしてインプット作業を行っていたと。このあたり石井さんどうですか？
そうですね、あの、まあ、先ほどもちょっと触れましたけれども、 あまりね最初から塗りすぎないと。特にねこう全部ねあの、まあ、一文全部塗るのはね絶対に避けましょうということですよね。であとノートの殴りかけに関して言えば、あの覚えたかどうかっていう、まあ、確認の意味で殴り書きするのはいいと思います。
はい、
ただねこの最初からこう覚えてない段階で、はい、あの書いて覚えるっていうのはやっぱりどうしてもね書いて覚える書いて覚えるっていうのはどうしても時間がかかってしまうので、はい、まずは読んで覚えると。チェックペンで読んで覚えると。で読んで覚えたら、
うん、
あ本当に書けるかなと、
うんうん、
覚えてるのかな書いてみようっていう感じで、まあ、殴り書きをするというような形であればいいと思います。まあ、書いて覚えるのではなくて、うん、まあ、読んで覚える、そして確認のためにちょっと書いてみるというぐらいの形でいいと思います。
なるほど、はい、要は録音学習の段階ではあらすじだけを理解すると。でチェックペンの段階では読んで覚えると。でそれでも覚えきれないようなことは、まあ、書いて覚えると。
そうですね、
そういう段階でいいんですかね。
はい、
はい、でそれに付け加えてチェックペン学習の時に択一式の問題集の併用をしていませんでしたと。つまり、書き殴りをして一通り覚えてから、まあ、択一の問題集に取り掛かると。インプットとアウトプットを並行しないでインプットが終わってから、まあ、アウトプットっていう形をやっていたということですね。このあたりの勉強の仕方はどうですか？
そうですね、それをやっぱり交互にやった方がいいですね。
はい、
あの例えば憲法のチェックペン学習が終わったら、うん、次は憲法の問題集とか、
はい、
したら次にその次にはまあ民法のチェックペン学習と、したら民法の問題集と、で行政法のチェックペン学習、まあ、行政法の問題を解くというように、まあ、こう順番にやった方がいいですね、
うん、
あの交互に。でよくねこうチェックペン学習を憲法民法行政法と、まあ、商法ってバーって全部終わらせてから、
はい、
さあ問題に取り掛かろうっていう人、まあ、受験生いるんですけれども、
はい、
やっぱりそれでやってしまうと、
うん、
もう憲法を忘れてしまってるんですよね。
そうですね。
なのであの必ずね交互に解くと、そっちの方がねあの覚えも早いですし、あの理解力もねつきますので、
はい、
必ずあのチェックペン学習とそれからあの問題演習っていうのは、まあ、交互に交互に行っていくというやり方の方がいいと思います。
うん、やっぱりねこういったご質問をね、まあ、今回いただいたのはすごくねありがたいですし、あまだまだマニュアルを実践して受かりたいっていう気持ちでいてくれてるんだなって思うんですけれども、やっぱりこの段階でご質問いただきたかったですよね。
はい、
うん、今こういうところでつまずいちゃったとか、そういう時に今後はね本当にその時その時にどんどん質問してほしいですよね。
はい、
つまずいてしまって結局マニュアルからねそれてしまって自己流で受かんないってことになると、いつまでたってもね合格できないですからね。ぜひねあの今年は積極的にもうつまずいたらすぐご質問いただきたいなと思います。はい、でここまでがですね、まあマニュアルをねなかなか実践できないとか挫折しちゃったとかっていう方からのご質問ご相談だったんですけれども、まあ、大体録音学習のねやり方がわからないとか時間がかかりすぎてしまうとか、まあ、チェックペン学習でねつまずいてしまったとか塗りすぎてしまったっていうことですよね。
はい、
はい、でこのあとですね、まあ、1回休憩を挟んでから、ね、あの有料の動画コンテンツ GM リベンジャーっていうのを、まあ、このあとねご紹介しますけれども、あの要は録音学習の仕方とか チェックペン学習のところも全て動画で石井さんの方で実演までしてるんですよね。そういったお話をまたこの後一旦休憩を挟んでからお話ししたいと思いますので、じゃあ一旦ここで10分ぐらいの休憩ですかね。で時計で言うと1時まあ5、6分とかになったらまた再開しますので、それまでにね水分補給とかおトイレ行っていただければなと思います。はい、じゃあ前半ありがとうございました。
ありがとうございました。